リスマスシーズンの今日この日、皆さんと一緒に礼拝ができることを本当に嬉しく思います。1週間の中で安息日が一番いいですよね。私がこの教会に参りましてから12月の説教はクリスマスに関するものを扱ってきました。それらが思い出せますか？クリスマスにはどんな説教にしようか、数ヶ月前から考え始めました。聖霊の導きでしょうか。これを皆さんにお伝えしたいというものが与えられました。それはキリストは何のためにこの世界に来られたかということです。これはクリスマスにふさわしいことだと思います。キリストは何のためにこの世界に来られたんでしょうか。で、皆さんがですね、はい、人類を救うためとすぐお答えになると思います。実はこの質問に関してはイエス様ご自身が教えておられるんです。それではですね、修法の中に入っていたと思います、このプリントを出してくださいますか。キリストがこの世界に来られた理由がわかる聖句。イエス様が私はこのことのために来たという意味の聖句はですね、四福音書の中に15箇所書いてあります。あるものはですね、2箇所同じことが書いてありますけれども、合計15箇所です。さてクリスマスシーズンにあたりイエス様がなぜこの世に来られたか、キリストご自身の御言葉から考えてみましょう。イエス様がですね、私はこのために来たという意味のことを、言われたその最初のものはマタイの5章に書いてあります。マタイの5章ですから、これは三条の説教の中にあるわけですね。それでは一番の聖句をお読みしましょう。一番の聖句です。マタイによる福音書5章17節。マタイによる福音書5章17節。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。さてイエス様と弟子たちの行動、これはですね、律法学者やパリサイ人から見ますと、もう戒律を次々に破っているように見えるわけです。またこんなことやってる、こんなこともしていないというふうにですね、で彼らがそのように思っていましたのでイエス様がこう言われたわけですね。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。この完成のところ、口語訳聖書は成就するためというふうに、書いてありますね。パリサイ人やバプテスマのヨハネの弟子たちが断食をしている。イエス様も弟子たちも断食していない。イエス様が主税人や罪人と一緒に食事をする。律法学者だったら絶対そういうことはしない。つまりイエス様と弟子たちの行動はですね、律法学者から見るとまあ次々に律法を破っているというふうに見えるわけです。それで私はこのために来たというふうにこのように、言われたわけですね。ここでですね、私が来たのはとありますから、これはもう明らかにイエス様のミッションを言ってるわけです。イエス様の使命を言ってるわけですね。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。口語訳は成就するためであるですね。イエス様は成就するために来られたんです。さて救い主に関する預言は旧約聖書にいっぱいあるんです。ちょっと最初の方いくつか挙げましょうか。誕生の地はベツレヘムである。ヨセフとマリアはナザレに住んでいました。何事もなければ当然イエス様はナザレで生まれるわけですよ。 ナザレで生まれますと旧約の予言は外れてしまったになるわけです。ローマ皇帝が人口調査の命令を出しました。でそれで、まあ、今で言う本籍地に帰りなさいというような命令ですからね、彼ら二人は言ったわけですよ。あの時の皇帝が私のこの命令によって旧約聖書の予言を成就しているなんて意識全くないでしょうね。でも結果は明らかにそうなったわけです。母となる者は乙女処女である。もしイエス様が次男三男として生まれますとこの予言が外れてしまうわけですよ。イエス様が次男三男で生まれますと上がいるわけですよ。ということはもうすでにイエス様が身ごもられた時には乙女ではないということになりますね。その子の名前はイエス。天使がね、イエスと名付けなさいと言って彼らはそれに従った。そして名前はイエスになったわけです。エジプトに逃れること、ナザリ人と呼ばれること、ベツレヘムで生まれてベツレヘム人と呼ばれるんじゃないんです。生活の場所はナザレですからナザレ人と呼ばれる。例えを用いて教えられる。もう救い主に関してはいろんな予言があるわけです。その予言を全部挙げてですね、これが予言、ここで新約で成就した、これが予言、新約のここで成就した、リストをずっと作っていって説明しますと、それだけで一冊の本ができるほどの量があるわけですね。旧約時代の大切な儀式、それは杉越の子羊が捧げられるということです。モーセの時に命令されました。そして1500年にわたってそれが続けられていたわけですね。イエス様と弟子たちも杉越の食事をされました。次の日十字架にかかって貼り付けになって殺されたわけですね。今までは象徴だった、しかし本物が杉越の子羊として捧げられたので成就ですよ、完成ですよ。よってキリスト教会では今日杉越の祭りはしないわけです。でその杉越の食事の2つのもの、パンとブドウの汁をですね、イエス様が特別な意味を与えて、これからこのようにしなさい、これが生産式として今日残っているわけです。キリスト教杉越の祭りはしない、生産式をしているわけですね。さてイエス様の時の2000年前のユダヤ人、律法と言った場合には4つのものが含まれていました。2000年前のユダヤ人が律法といえばね、4つ含まれているんです。この4つを私はバームクーヘン型と言っております。川越の造語です。他のセブンス店の教会に行ってバームクーヘン型、何のことかさっぱり分かんないですよ。律法の中心部分は十戒です。これを律法と言いました。その外側にありましたモーセの五書ですよ。ユダヤ人は旧約の中でモーセの五書を特に大切にした。これも律法と呼ばれています。その外側があります旧約聖書全体、これも彼らは律法と言ってました。ここで終わればよかったんですよ。ところが4番目があるわけですね。律法学者、つまり人間が作った律法戒律がその外側にあったわけです。ですから2000年前にユダヤ人律法といったらこの4つがありましたので、このことは覚えてください。さてですね、イエス様がこの世界に来られたというのは聖句にありましたように、人間の誤った律法解釈戒律から解放するためでした。各時代の希望にこのような言葉があります。では最初の言葉を出していただきましょう。イエスは安息日を祝福ではなくて災いにしていた厄介な規則から解放するためにおいでになったのである。もう安息日が祝福ではないと、もう厄介な戒律に何でも囲まれていた、でそういうのを解放するために来られたというわけですね。あの時代にキリストと弟子たちが働くときに、今の時代の我々日本人よりも 伝道の条件は悪かったのではないかと思います。どういう意味かと言いますと、律法学者、パリサイ人、サドカイ人がたびたび出てくるわけです。そして律法のことについてですね、働きの邪魔をしているわけです。さて、私の伝道生涯において法律家が現れてですね、川越牧師、あなたはこのように言ってるけども日本の法律ではと言ってですね、こういうこと一度もありませんよ。私一人ではなく日本中のセブンスデーの牧師が言うと思いますね。法律家の邪魔を受けたことはないと言うと思います。でもキリストの時には彼らがたびたび邪魔をしていますから、そのような意味で、条件が悪かったと思います。さてですね、ユダヤ人がそのバームクーヘンの中心であります実戒を守っておりました。そしてモーセの五章を大切にしますから、2番目の部分も大切にしていたわけですね。彼らはモーセの律法を持っていました。モーセの律法はモーセの五書に書いてあるわけです。創出、レビ、民、申命記、この五書に書いてある、律法を彼らは持っていました。さてそのモーセの五書ですけどもね、何々をしなさいという命令が248あるんです。何々をしてはならないとモーセが言っているもの365あります。合わせて613あるんですよ。これをですね、ユダヤ教の613のミツワと呼んでおりました。ありがたいことに今日ですね、これはもうポンパパパンポンと検索にしたらパッと出てくるんですよ。613のミツワは出てくるんですね。これです、ユダヤ教の613のミツワ。これ五書に、モーセの五書に書いてありますから、これ全部これは聖書の言葉ですよ。613あるわけですね。さて、コンピューターに出してこれをプリントアウトしました。ものすごい小さい字です。こんなに小さいんですよ。これですね、縦約70行あります。10ページで613ですね。さてですね、モーセの五書に書かれているから、これは当然聖書に、書いてあることですね。そしてユダヤ人はそれだけではなく、人間が作ったたくさんの律法があったわけですね。さてですね、イエス様が律法学者やパリサイ人に攻撃された、そのことは安息日の守り方、清めに関することが多いですね。さてですね、各時代の希望を読んでおりましたらですね、恐るべきことを発見しました。では次お願いします。これらの戒律は神の律法の遵守を保護するために作られたものであるが、実際は律法そのものよりも神聖なものに見なされていた。もしこれがシナイ山で与えられた実戒と両立しない場合には、ラビの戒律に優先権が与えられた。こんなこと考えられますか。当時のユダヤ教こんなことになっていたわけですね。実戒よりもその人間が作った戒律の方が神聖なものとみなされていたですね。シナイ山で与えられた実戒と両立しないときには、ラビの戒律に優先権が与えられた。まあ、なんと恐ろしいことでしょうか。もう順序が逆だ、そのように、思います。さて、各自への希望4行先にこのようなことが教えてあります。清めについての規則は数えきれないほどあった。その全部を覚えるには一生の年月をかけても足りないくらいであった。考えられますか。人間が作った戒律、特に清めに関するものですね。それは一生の年月をかけても足りないくらいであった。 もうそんなにたくさんあったんですね。そのような時代ですから、キリストの弟子たちが手を洗わないで食事をした、救命に反するわけですからね。それで、攻撃をされているわけです。清めについてそれほどあったんですから、当然安息日に関するものもたくさんあったということが考えられますね。病気や怪我の場合に診断と治療に急を要するものとそうでないものがあります。家族でドライブをしていてガシャーンとこう車ぶつかってですね、子供が大怪我したとします。もう血がドクドクドクドクと出ているとしますね。でもお母さんが当ててですね、したらお父さんがね、慌てるな、落ち着いて落ち着いて、こんなこと言ったら子供はもう死んでしまうわけですよね。というわけでやっぱり急を要するものと要さないものがあります。さてイエス様がですね、いろんな癒しをしておられますけれども、この人は別に急を要さなかったのではないかと思える人は何人かいるわけです。その中の一人は38年間の病人であったベテスダの池のあの病人です。でイエス様が癒したわけです。安息日だった。それで問題になるわけです。あと1日待って、急を要さないわけですから、あと1日待って次の日に癒したら何の問題も起きませんでした。でもイエス様がわざわざ安息日にされたので、反対が起こったわけですね。実はあの時からイエス様の命が狙われるようになっています。あの時ね、ヨハネの5章ですよ。ヨハネは21章まであるわけですよ。もう働きの最初の方から命が狙われるようになっています。イエス様の癒し、安息日が結構多いですね。安息日に癒せば問題が生じる、もう十分分かっておられるわけです。それでも安息日にしました。安息日の意味を教えるためです。厄介な規則から解放するためでした。ではキリストが来られた他の理由、御言葉を見ましょう。6番の聖句です。プリントの6番の聖句です。マルコによる福音書10章45節。マルコによる福音書10章45節。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。世の中では、仕える人が多いほど成功者と見られるでしょう。課長より部長ですよ。部長より社長ですよ。同じ社長といっても中小企業ではなく大会社の社長ですよ。政治ならば市長より知事ですよ。知事より大臣ですよ。上になるほど使える人が多くなります。イエス・キリストを考えてください。全宇宙の創造者ですよ。全能の神ですよ。王の王、主の主です。その方が人生をとって来てくださったわけですね。何のためか。人間に仕えるためにです。そして命を捧げるためです。なんと恐れ多いことでしょうか。母校の日本産育学院、当時高校生と大学生全員にですね、労働部門どこかに配置されて労働をするわけです。労作教育がありました。さて、私は大工仕事をする、木工部になりました。ある日のことです。木工部の主任の長谷川先生と二人で仕事をすることになりました。長谷川先生、明治生まれの人ですよ。というわけでですね、まあとにかく明治の人として、尊敬をしておりました。二人で現場に行って仕事をしたんです。そこにははしごも脚立もありませんでした。私の身長ではどうしても届かない高いところに釘を打つわけですね。すると 先生が地面にパッと四つん這いになって私の上に乗りなさいと言ったんです。明治の先生ですよ。私が四つん這いになればいいのにですね、先生がパッと地面に四つん這いになって私の上に乗りなさいというわけです。そして早くしなさいと言うんです。もう明治の人ですね。でそれでですね、私はこうやってね、作業靴を脱ぎ始めたんです。靴のまま上がりなさいと言いましたよ。でそれですいませんとこう言いながらですね、土足のまま先生の肩に乗ってでカンカンカンカンとこう釘を打ったわけですね。こういうことは机の上だけの勉強では絶対学べないことですね。こういう点労作教育は本当に尊いと思います。あの最後の晩餐、弟子たちの思いはですね、ここ見て、誰が一番偉いかですよ。誰が一番偉いか、おそらくこういうことを考えたでしょうね。私の方が年上、私の方が教養がある、私の方が頭がいい、私の方が経験がある、みんなそれぞれそのようなことを思っていたと思います。あの当時お金持ちの家には奴隷がいて、お客さんの足を洗ったわけです。あの時部屋を借りましたので奴隷はいないわけです。しかし道具はあったんですね。誰も洗おうとしませんよ。もし洗ったらどうなります？上を狙う競争を危険したということになるわけですからね。そんなことやるわけがありません。誰もしない。でイエス様が立ち上がってですね、そして弟子の足を洗われたわけです。使えられるためではなく使えるために来た、そのことをもう言葉ではなく体を使って教えようとされたわけですね。ちょっと考えてみてください。来週天皇陛下がここの礼拝に来られるとします。いろんな局からテレビの取材に来るわけです。でかいカメラ片手でこう来るわけですね。そして宣誓式になって、あなたの足を陛下がですね洗いましょうと言われたらどうします？テレビカメラがバーッとこう構えてるわけです。そこで録画されたことは日本中に報道されるわけですよ。今の NHK 日本だけじゃないですね、外国でニュース見れるところは何カ国もあるわけです。それで辞退しますか？陛下ではなくて王の王、主の主、万物の作り主、神の御子が人間となってその弟子の汚れた足を洗われたわけですね。使えられるためではなく使えるために来た、身代わりとなって死ぬために来たということを模範で教えようとされたんです。模範は力ですよ。弟子にとっては師匠の模範は最高の教育法です。また母校日本産医学の木工部の話になります。長谷川先生がですね、私にはまだできないより高度の技術を教えようとするときに、最初は説明ですよ、こうこうこうこうこうこうこうしなさいというふうに、その後実際に道具を取ってですね、私の前で模範を示すわけです。でその模範演技を見たら、ああそういうふうにするのかっていうのが分かります。ですから弟子の方はですね、その模範を真似て真似て真似て何回もやればそれができるようになるわけですね。模範は力です。キリストの教えは口先だけの教えじゃないですよ。使えられるために来たということをあのような宣誓で教えられたわけですね。三条の説教で、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというですね、もう人間では到底実行できないような教えをされました。あの数年後十字架にかけられたわけですよ。釘付けですよ。 その時にですね、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈られました。数年前の教え、実行困難と思われるその教えをですね、最も実行が困難な時に祈られたんです。口先だけの教えではない、実行済みの教えです。模範を残してくださいました。では次の言葉をお願いします。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すためにこのような遺伝を持っておいでになったのである。罪のない生活の模範を残すためにです。罪を犯さないようにですね、良い模範を残してくださいました。感謝です。模範に従っていきましょう。では次の聖句を見ましょうか。3番の聖句です。3番の聖句です。マタイによる福音書10章34-35、マタイによる福音書10章34-35、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。さてこの15のリストの中でこの聖句はちょっと他とは違いますね。否定的な内容になっています。エレン・ジー・ホワイトの各時代の大総統上巻を見ますと、初代教会後のキリスト教の歴史がずっとこう書いてあります。そしてですね、そのキリスト教の歴史を見ますと、いろんな国の例がありますけれども、なんともそれは迫害の歴史ですね。キリスト教はもういろんな時代に本当に迫害されてきているわけですね。クリスチャンになるということは祝福や恵みだけの生活ではないんです。当然それはあります。しかしそれだけではないんですね。ある家庭においては平和ではなく剣が投げ込まれるんですよ。昔の話ではなく現代でもこれはあります。家族全員が無宗教であった、無信仰であった、こういう家庭で宗教問題なんか起こらないですよ。ところがその中の一人が信仰を持った、クリスチャンになった、そうすると家庭の中で問題が発生する場合があります。そこに平和はないんです。でこれを見ますとイエス様の教えは正直だなと思いますね。恵み祝福 だけですよという教えじゃないんです。剣を投げ込むために来たんだとそこまで言っておられるわけですね。では次の理由を考えましょう。14番の聖句です。14番、ヨハネによる福音書12章47節、ヨハネの福音書12章47節、私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。何のために来られたか、もうそのものズバリがここに書いてあります。世を救うためです。もしですね、地球上に救われる人が一人もいなければ神様の救いの計画は失敗。キリストのあの身代わりの犠牲は全く無駄になるわけです。キリストを自分の救い主と信じる人は増えました。どんどんどんどん増えました。もう地球どんどんどんどんね、もうエルサレムから反対側の日本にまで福音は伝わってきたわけですね。さて日本のキリスト教ほんの一握りですよ。日本の人口の 1% に満たないんですから、ほんの一握り。ところが世界はどうなのか、約3人に1人がキリスト教なんです。今日キリスト教は世界最大の宗教ですよ。日本人はどうして信じないんでしょうね。さて、私たちは その救いの子のグループに選ばれて感謝ですけれども、自分は救われているという喜びや確信はいかがでしょうか。もし私たちがですね、キリストが再臨なさる時に救われて天国に行く、これを強調しすぎますと救いは将来になるんです。再臨の時に救われて天国に行くですから、将来になってしまいますよ。聖書に何と書いてありますか。信仰によって義とされた。もうこれが新約聖書に何箇所も書いてあるわけです。信仰によって義とされた、あの義とされたという言葉は、これは救われたと同意語です。同じ意味なんですよ。ですから、あの新約聖書に信仰によって義とされた、つまり救いは始まっているわけですよ。というわけでですね、私は信仰によって義とされたというその喜びを味わっていただきたいです。救いはすでに始まっています。私はこのような信仰を持っています。全世界のすべての人が善人で、悪人はただ私一人だったとしても、キリストはこの私を救うために十字架にかかってくださる。世界中全部善人、悪人は私ただ一人、それであってもただ一人を救うためにキリストは十字架にかかってくださる。どうしてそういうことが言えますかと考えますか。次の言葉をお願いします。救い主は一人が御国に救われるためであっても、カルバリの苦悩を経験されたであろう。主はご自分がそのために死なれた魂を決してお捨てにならない。もうここまで書いてあるんですよ。もう本当にこれは素晴らしい感謝ですね。世界に罪人ただ一人であっても、その方のためにキリストはカルバリの苦しみをなさる。あなたはそれほど愛されている、私もそれほど愛されているわけですね。感謝ですね。この言葉いつも瞑想しましょうよ。神様の救いの素晴らしさを瞑想し、瞑想しましょう。今年のクリスマスはイエス様の救いの素晴らしさを十分に瞑想してください。感謝してください。そのようなクリスマスにしてください。